それでまず第1号議案から第3号議案について、過去の10年分の決算、予算といったものを一通り確認し直すということでありますが、ここに至った経緯につきまして、時間を追いながらご説明したいと考えております。杉田総理よろしいでしょうか。もう少し、はい、ここまで経緯をご説明します。はい、その後ご質問あるようでしたらもちろんご質問を受けてまいりますのでお願いいたします。ざっとここに至る昨年の6月からの、経過、さまざまな裁判が起こされていることであるとか、不服申し出が出されていることであるとか、それから業務改善命令が出まして、それに対して、対応していることであるとかというのを、ごく基本的でございますが、相談の方の中にはご存知でない方もおられるかもしれませんので、ざっと読み上げながらご紹介をさせていただいて、認識を共有していただきたいと思います。それから先ほど松井総代からもご指摘ありましたように、どのような命令が出て、どのような計画を、回答しているのかということにつきましても、その原本をただいま準備中ですので、できるだけ速やかにご報告できるようにさせていただきます。しばらくお待ちください。それでは、平成25年6月以降の経過をざっとご説明いたします。平成25年6月24日に第66回理事会を開催しました。7月24日に第67回理事会を開催しました。8月7日に不服申し出が提出されました。その主な内容は総代選挙の手法について誤りがあるのではないかという趣旨の不服申し出でございます。この不服申し出というのは組合員の方が所管庁に対して提出するという趣旨のものであります。平成25年8月13日には、これは原告の呼び名ですのでそのまま呼ばせていただきますけれども、平成代行者らが東京地裁に仮処分命令の申し立てを行いました。
何ページにあるか、何ページにあるのか、
失礼しました。今のこれは経過報告でございまして、私の手持ち資料です。失礼いたします。できるだけ、ざっと急ぎながらご紹介いたします。8月20日にまた不服申し出が提出されました。この内容はやはり総代選挙の手法についてまた違った観点からのいくつかの指摘がありました。8月28日第68回理事会を開催しまして、諸条例について、議論をいたしました。9月2日にポニーらをはじめとする原告からの訴えが東京地裁に提出されました。で、9月3日には先ほどの仮処分の内容が東京地裁で第1回の新人といいまして、双方の意見を聞くという、いわゆる公判のような形のものですけれども、その新人というものが行われました。9月19日には平成代行者らによります東京地裁に対する本裁判の提起がなされました。で、9月24日には先ほど出されていた仮処分に関する第2回の新人の期日が設けられました。9月26日には東京地裁におきましてこの仮処分の申し出については却下の決定がなされました。ちょっと申し遅れました。仮処分というのは何かと言いますと、現在の理事長を交代させて、第三者を、例えば弁護士とかというのは一般論かもしれませんけれども、第三者を、臨時の理事長に当てるべしというような趣旨のものでございましたけれども、これにつきまして、9月26日には却下が決定されました。10月2日第69回理事会、10月7日第70回理事会、10月10日平成代行者らによる東京高裁に仮処分に関して即時抗告が行われました。一旦却下されましたけれども、さらに不服であるということで高等裁判所に出されたということであります。それから10月25日本裁判に関してそれぞれ組合側からもそれに対する答弁書を提出いたしました。10月29日第71回理事会を開催しました。 11月1日、この裁判の第1回の期日といいまして、双方の言い分を聞く期日が開かれました。この際には、先ほど申し上げた平成代行者さんたちによる訴えと、本人さんたちによる訴えを両方合わせまして、併合して訴訟を行うという流れになりました。11月20日、総代選挙を開始いたしました。これは、総代選挙のあり方について、議員が出されている中で、適法なものを行おうということで、国土交通省と警察庁、それから先ほど来席いただいておりました中小企業団体中央会、などと協議をしながら、現時点における最適な適法な方法というものを探りまして、着手に入った次第です。そうした取り組みがある程度見えてきたというところもありまして、11月26日業務改善命令が出されました。一つには契約問題を再点検することと、他の全契約についても全て、点検をし直しなさいという内容が一つの柱、もう一つの柱が総代選挙を実施し直しまして、総代会を開いて過去の議決案件を再度議決しなさいという内容でありました。12月9日第72回理事会、12月10日業務改善計画書の提出、12月15日不服申し出がまた提出されまして、この内容はやはりその総代選挙を取り組もうとしたわけですけれども、業務改善命令の中で取り組まなければならないという状況ではありましたけれども、それがまた方法が違反しているのではないかというような問題提起の内容でありました。12月20日第2回の裁判の期日が開かれました。これは双方がそれぞれ言い分を言う説明をするという内容でございます。12月27日仮処分が先ほど高等裁判所に出ておりましたけれども、これに関してはこれに関して意見書を提出いたしました。年が明けまして1月20日第73回理事会、2月5日先ほどの仮処分に関しまして東京高裁において即時抗告は棄却が決定されました。2月14日第3回の本裁判の期日が開かれました。2月17日総代選挙を昨年の11月以来取り組んでまいりましたけれども、年末年始の繁忙期は雪の多い時期を避けつつでありましたので、針を糸を通すようなですね、日程設定の中でございますが、皆様に多大なご協力をいただきまして、2月17日、総代選挙を全都道府県で完了させていただきました。誠にありがとうございます。2月23日、24日、2日にわたりまして、第74回理事会を開催いたしました。3月5日、本裁判における、において担当の裁判官から和解に向けた打診がありまして、その協議に取り組みました。3月13日、その和解案を調整する形での第4回の裁判の期日が開かれました。そこではまだ和解に至りませんでした。3月18日、再び裁判官が和解の話をしましょうということでありましたけれども、これが第5回3月18日第5回の裁判期日でございましたが、この時も最終的には和解にまでは至りませんでした。そして本日3月23日この臨時総代会を迎えている、こういう流れでございます。駆け足でございましたけれども、またご質問があれば後ほどお受けさせていただきます。